それでは第2から元旦礼拝を守ります。しばらく前奏の間黙祷しましょう。 新しい年を私たちに与えてください。その最初の日に主の御名を崇めるためにここに集めてくださいましたことを感謝をいたします。島田教会をあなたが憐れみの中に置いてくださっていることを覚えつつ、すぐに一年を過ごしてまいりました。どうぞ新しい希望の中に歩んでいく新しい年となりますように。またあなたの恵みを数えて、あなたの御名を褒めたたえていく新しい年となりますように。どうぞあなたが私たちを捉えてください。また教会一人一人をあなたが御心に留めてくださって、その信仰をさらに増し加えてくださる中で、共に礼拝を守りながらあなたの恵みを数えていく器として整えてくださいますようにお願いをいたします。この時詩編から御言葉を聞こうとしています。どうぞ私たちの心を開いてくださいますように。このように主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌368番の全節歌います。お立ちください。 旦にかけてのこう過ごし方、それをご記憶でしょうか。まあ、大体大晦日の過ごし方というのは毎年決まっている、そういうようなものがありますから、昨年もどうだったかということはある程度思い出してくださると思うんですが、なんでこんなことを聞くかというと、昨年と今年では、大晦日から元旦にかけての過ごし方が、ここにおられる方は変わったっていう、それがあるのではないかと思うからですね。5月に教会総会を開きまして、2021年度の特別な行事をするっていうことの中の一つに、この元旦礼拝を行うので、それが書いてありまして、それを決めました。ですから私は当然、1月1日に元旦礼拝をする、それはずっとしてきたものだって、そういうふうに思ってたんですね。ところがやっぱり帰って聞いてみると、元旦礼拝って久しぶりだね、そういうふうに言われるものですから、そうすると今年と去年は、やっぱり過ごし方が違ってきているんじゃないかなと思うんですね。沼津教会でもずっとこの1月1日には元旦礼拝を守ってまいりましたけれども、教会員の中から1日の朝教会に来るのはなかなか大変だからって言われるものですから、10年ほど前からだったでしょうか、元日礼拝という形にして午後2時から礼拝を守る、そういう形に変更になりました。今日もこの後2時から元日礼拝が、まあ、守られるわけですけれども、そうなりますと私もですね、どうなっていくかって言いますと、実は今日のお昼から、礼拝があるということになれば、説教の準備も今日の今の時間帯にやれば問題はない、そういうことになるわけですね。そうしますと遡って大晦日はどう過ごすかっていうと、結局まあ皆さんはどうか知りませんけど、定番の NHK の紅白歌合戦を見ながら夜更かしをして、そして朝はゆっくり起きると、そういう形になっていくわけですね。しかし今日は10時15分からの島田教会の元旦礼拝だっていうことになると、逆算すると8時には沼津を出てこなきゃいけない、7時には朝ごはんを食べなければいけない、その前に説教の準備が終わってなきゃいけないということになると、夕べは8時半に寝て、今日は4時に起きて、そして説教の準備をし、そして島田に来るときには必ずですね、おにぎり3個のお弁当持ちなんですね。ですから今日もカバンの中におにぎりが入ってますけれど、そうすると朝はですね、お雑煮も食べないっていう、そういうことになるわけで、明日も実は、島田教会の夜展会が午後ありますから、またお弁当持ちなんですね。そうすると明日の朝も、お雑煮は食べられない、3日目なんてようやく食べられるかな、そんなふうな感じになるわけで、そういう意味ではまさに、大晦日から元旦に向けての生活の仕方、皆さんもきっと去年とは違う過ごし方をされてるんだろうと思うんですね。で、それは何のためかといったら、ここで一緒に礼拝を守るため、そういうことになるわけで、この礼拝を守るっていうこのことが、これは今日は日曜日の主日の礼拝じゃないですからね。ですから明日も礼拝があるわけです。それに今日の礼拝がくっついてきているっていう、そういう感じになるわけで、2日連続礼拝を守るって、そういうふうなことが、あると思います。これは信仰者の務めだっていうふうに考えてしまうと、どっちを選ぶかって話になってしまう可能性は高いですね。おととい祈祷会がありまして、その後 松永池崎さんのお宅をお尋ねをすることになって、お尋ねをしてまいりました。まあ、あの池崎さんは、玄関先に出てくることはできませんでしたけれども、川尾さんが、お話をしてくださって、しきりに日曜日の礼拝、夫は日曜日の礼拝だけは一生懸命守るんです。礼拝が終わったらすぐに帰りますけれど、それでも一生懸命礼拝を守るんです。そういうふうに言っておられました。そこには私は大切なものがあると思うんですね。お尋ねして玄関まで出てくることがもうできないということは、それなりに高齢なり、あるいは体調の変化があって大変だということなんでしょう。ですけれども、それにもかかわらず日曜日に礼拝に出てくるって、これを続けておられるってことは、そこにまさにクリスチャンだからとか教会員だからって、そういうふうな務めっていう、そういう思いで出てきているんではなくて、礼拝をするってことが本当に自分にとって大きな喜びなんだって、そのことが心の中にあるから命を削るような思いをしているでも礼拝に出る、そういう姿がそこにあるんだろうと思うんですね。生涯生きている間、一回でも多く神様の前に出たい、それが自分の生きる喜びだと、そういうふうに思っておられる、そういう姿があるんだろうと思うんです。そういうことから考えますと、私たちが毎週毎週礼拝を守っている、このことにおいても、その礼拝を守ることも自分の中にある一番そこにある思いっていうのは何なのか、そのことを改めて一年の初めに深く思いを巡らせてみたいと思うんですね。一体礼拝に出る喜びはどこにあるんだろうか、そういう問いでもあります。そのことに答えるような思いを持って、今年の年間聖句に詩編の102編の19節を共に味わおうと、そう願って、それを年間聖句にいたしました。そこには主を賛美するために民は創造された、そう書かれているわけです。私たちが生まれそして生きていく、その目的は何かって言ったら、神様を賛美するために私たちは生きているんだと、この詩編の詩人はそう語るわけです。でこのことは創世記をまず思い起こして、私たちが何のために創造されたのかっていうことを心に留める、これが第一にあるだろうと思います。私たちは神様に作られた存在だって、そのことが信仰の出発点にあるんですね。創世記の一章にありますように、神様は私たち人間を作りになった、そう書かれていて、その一番最後に全てのものを作りになって、神様は何と言われたかというと、極めて良かったというふうに言われました。この良かったっていうのは美しい、麗しい、そういう意味です。神様は作ったものをご覧になって、美しい、麗しいって、そういうふうに感じたっていうわけです。このことを心に留めて、私たちは実は自分が生きている、それは何のために生きているのかって言ったら、神様が私を見て、あなたは美しいね、麗しいね、そういうふうに言っていただき、そしてそれを感謝する、そういう生活、それが人間の本来の生活の仕方っていう、そ そういうことを創世記は伝えているわけです。ところが私たちの生活はそう簡単に神様に美しい素晴らしい、あるいはそのことを自分の心に留めて神様ありがとうございます、こんな私を生かしてくれてとはなかなか言えない、そういう生活を繰り返してしまう、そういうことがあるんじゃないかと思います。つまり私たちの生活の中に試練が襲ってくる。その試練そのものは神様を信じているからといってなくなるわけではありません。信仰者にも試練は襲ってくるわけです。ところがその試練の中で問題が起きるわけです。それは罪を犯すという、そういう問題が起きてくるわけです。島田教会の中でも試練が襲いかかってまいりました。私も昨年の5月まで教区議長としての務めを担っていましたから、島田教会にも何度も関わりを持つ、そういうことの中で皆さんが試練に耐えている、そのことをよく見てきたつもりでおります。そういう中で試練があって、そしてその試練が過ぎ去るまでただ忍耐をしている、そういうふうな状況がもし生まれたとしたら、実はそこに罪が生まれてくるわけです。どういうことかっていうと、象徴的だと思うんですが、このクリスマスの前に小鳩保育園にページェントを見せていただきました。そして、理事長の方とちょっとお話をする機会があって、この礼拝堂でページェントがなかなかできなかった時代もあったわけですよね。で最近はできるようになった、そういうふうに、話は進んでいく中で、理事長さんはああいう時代もありましたけれどねってそういうふうに言われました。振り返ってみれば私たちも例えば辛いことがあった時に同じような言葉を出すかもしれない。あの時は辛かったけどね、でも今は違う。でもこのことは実は私たちにとっては罪がその中に潜んでしまう、そういうきっかけを生んでいる言葉につながっているんです。どうしてか、それはあのような辛い時代っていう、その時には皆さんの心の中にも湧き上がってきたかもしれませんけれども、今の島田教会の礼拝に行くのは辛いっていう、そういう思いがあったんではないかと思います。辛いからどうするかと問われている、辛いから行かない、良くなるまでは行かないってもし判断するなら、そこに罪が生まれている、そういうふうに言わざるを得ないと思うんですね。今日読みました詩編の102編の13節、主よあなたは常しえの王座についておられます、皆は世々にわたって唱えられますと書かれています。皆は世々にわたって唱えられます、つまりいつの時代でも変わらず神様の皆を褒めたたえる、そういうふうに詩人は言うわけです。反対に私たちの生活がここにつながらないとするならば、都合のいい時は皆を褒めたたえます、でも今は辛くて皆を褒めたたえることはいたしません。そうやって自分で 神様を賛美するときとしないとき、そういうふうなことを作ってしまうとするならば、それはそこに罪が潜んでいる、そういうふうに言わざるを得ないと思うんですね。主よ、あなたは常しえの王座についておられます。皆は世にわたって唱えられます。だからどうか立ち上がって死をもあらんでください。恵みの時、定められた時が来ました。あなたのしもべらは死をの歴史をどれほど望む、治療すらどれほど慕うことでしょう。そう続いていきます。あの時は辛かった、だけど今年は4月から新しい先生が着任されて、一緒に礼拝を守ることができる。そうなったら持って礼拝に復帰しよう、そういうふうに考えている、そういう詩篇ではないんです。あなたの御名は世々にわたって唱えられます。それは15節で、あなたのしもべらはシオンの石をどれほど望み、チリをすらどれほど慕うでしょう、そう書かれています。このことは20節以下のところにもつながっていくんですけれども、イスラエルの人たちがバビロン捕囚にあったと、そのことを踏まえて語られている言葉です。バビロン捕囚というのは、イスラエルの民がエルサレムの町を滅ぼされ、そして捕囚にあった、そういう出来事です。国が滅んでしまったわけですね。エルサレムの町は瓦礫の山になったわけです。もちろん神殿も破壊をされてしまいました。そういう中にあって詩人は、その壊れた塵すら、あるいは石すらどれほど慕う、そういうふうに言うわけです。瓦礫の山に立ちながら、そこに神様の恵みと憐れみが豊かにある、そのことを心に留めている詩人の言葉です。それは20節以下のところで言うならば、21節に、囚われ人のうめきに耳を傾け、死に定められた人々を解き放ってくださりました。このような絶望的な状況、そういう中にあって、もう私たちの未来はないって、そういうふうに考えるのではなくて、国が滅んでもなお、神殿が壊されてもなお、そこに神様の新しい恵みがあるって、そう信じる、そういう思いがこの中にあふれているわけです。18節には、主はすべてをそうした者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした、書いてあります。神様は瓦礫になったエルサレムの町に立っていても、すでに神殿は壊れてしまっていても、しかしその中で全てを失った者の祈りを顧みてくださる、そういうお方である、そう告白をされているわけです。腐っても絶えという言葉があります。それに引っ掛けて、腐っても教会って、もし言えるとしたら、その教会の素晴らしさはどこにあるか、皆さんはご存知でしょうか。腐っても教会、そんなことはないんですけれど、しかしもしどうにもならない状況の中に置かれている、そういう教会であったとしても、その教会の中にたった一つだけ素晴らしいものがある。それは何なのか問われた時、私はパウロの言葉を思い出すんですね。コリントの信徒の手紙の中に、パウロはこのように語っているところがあります。 私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただこのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。こういうふうに第一ポイントの中で言われているパウロの言葉で、ここで大事なことは教会の土台はイエス・キリストである、そういうふうにパウロは受け止めているところです。教会の土台はイエス・キリストであるというのはどういうことかというと、イエス・キリストの十字架の血によって贖い取られている、それが教会だということです。どんな状況の中にあっても神様は教会をイエス・キリストの十字架の血で贖い取ってくださっている、これが土台だ。この土台はどんな出来事の中でも絶対に変わるものではないし、この土台があるからこそ教会は腐っても絶えると言ってもらえる、そういう素晴らしいものを秘めているわけですね。教会の歩みというのは牧師と信徒によって成り立っています。その牧師と信徒は年を重ねていけば、あるいは事情が変わっていけば、それぞれ違う人に移っていくことでしょう。その中にあってどの牧師と信徒の関係も全てイエス・キリストの十字架の血で贖い取られて今日を得ていると、そういうふうに心に留めることができるかどうか、これが教会の素晴らしさに気づく、そういう道であります。4月から林先生とご一緒に新しく教会生活を始める、それは今までと違ったものがあって当然だと思うんですね。今までの先生と同じことをするってことはありえないわけでしょう。あるいは皆さんも年々年を重ねてくるわけで、今までできることっていうのがこれからできなくなるってこともあり得るわけでしょう。そういう中にあって今までとは違ったビジョンや幻も生まれてくる、そういうことは当然のこととしてあり得ることです。でも変わらないことがある、それはイエス・キリストの土台というのはいつの時代にも変わらない、このことだけははっきりしている、そういう意味でイエス・キリストの十字架の血によって贖い取られ続けている、それが教会である、そのことをしっかりと見据えるということは私たちの信仰生活の中で神様を賛美する大きな土台になるだろうと思います。今年の4月から代理者としてこの毎週島田教会に来るようになりましたけれども、4月に来た時からずっと気になっている一つのことがあったんですね。それがある意味では象徴的な事柄でもあると思うんですけれども、そのこの建物の外のあれ、ツツジですかね、あれがですね、4月になった初めて見た時にもうほとんど枯れかかってるんですよ。で、ツツジっていうのは毎年その剪定を繰り返さないと新しい葉が出てきませんので枯れていく、それは沼津教会も同じものがありますからよく分かっているんですけれど、いろいろな事情があってそういうところまで手が回らないっていうことなのかなと思ってずっと見てきたんですが、 このまま放っておくわけにはいかないと思って、実は沼津から選定バスに持ってやってきた時があるんですね。そうしましたら、偶然にも確か役員会の前だったでしょうか、皆さんもそのことが気になって、その選定をすでにされていたんですね。でそれを見た時に、これではまずいと私は思ったんです。皆さんがやってる選定っていうのは、あの一番先にこのところをちょきっと切って、はいこれで終わりっていう、そういうものでした。でこれではまずいって思ったのは、それでは信仰生活のことに例えて言うならば、自分が罪人だっていう、そこまで見えないところで刈り取って終わってしまっているっていう、そういう感じだったんですね。ですから私は改めてその時に、そんな程度じゃダメなんだ、もうこの3分の2ぐらいを残してバサバサとやってくださいって、私も率先して、刈り込みを行いました。すべて借り終えるのはそんなに時間はかからなかったんですが、後で何て言われるかっていうのが実はちょっと心配だったんですね。つまりあんなにバサバサ切って木が終わって全部枯れてしまったらどうするんだって文句を言われそうな気がしたので、それからずっとヒヤヒヤしながら毎週通ったんです。3週目ぐらいにちょっとわかめが葉っぱが出てきてほっとして、今はもう冬でもきれいにあの緑が豊かにこうついている、これで安心をしたんですが、しかしそれは実はとても大事なことだと思うんですね。キリストの十字架の血で贖われるってことは、自分の罪が許されるってことなんです。どこに罪があるかっていうところまで分かるまで掘り下げて切ってみないと、罪がわからないで十字架の贖いを受け入れるということはできないですね。そして罪がここにあった、それを許していただいた、そして復活による新しい永遠の命に預かる、この永遠の命っていうのはまさに試練の中でも神様が与えてくださる恵みを褒めたたえることができる命。一番分かりやすく言えば、どんなに辛い時でも神様を褒めたたえる賛美歌が歌えるようになる、そういう信仰が与えられる、それが永遠の命に預かるってことなんです。罪許され、それでも私は神様に捨てられていないんだ、その感謝を賛美に託す、そのような賛美が歌えることができるようになるっていうことが、19節の主を賛美するために民は創造された、神様に贖われているっていう喜びがここに歌われているんです。今島田教会の牧師館がリフォームされていますけれど、とてもきれいになったって喜びの声を聞きます。これが私は神様を賛美することにつながっていると思うんですね。皆さんもご覧になったかどうかは分かりませんけれど、リフォーム前に私も2階に上がって見せていただきました。本当に驚きました。何に驚いたかって、台所のシンクの前に水道がありますよね。その水道の枝っていうか、あれが折れてなくなってるんですよ。水は出るんですよ。水は出るんだけど、壁自体にしか水が出てこないんです。普通はシンクの中にこう真ん中に落ちるように水が出る、その枝のようなものがなくなってるんですね。こんなことが起きるっていう、それはどうして起きたか分かりませんけど、一般には考えられないようなことが 牧師館の中でずっと起こっていた、そういうことを考えざるを得ない、そういう状況がそこにありました。それは島田教会の一つの異端の象徴であっただろうと思います。しかしそのような牧師館がリフォームされてきれいになった、で今は喜べる、その喜びこそが私たちの賛美の声につながっていく、そのことを重ねていただきたいと思います。私たちは主を賛美するために創造された、そこにはイエス・キリストの贖いが私たちを生かしてくれている、そこにご一緒に喜びを集めて新しい年を歩んでいきたいと願います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、新しい年もイエス・キリストを土台とし、十字架の血によって贖いとってくださったこの島田教会は、あなたによって豊かな恵みに包まれていることをどうぞ覚えるものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌464番を歌います。
天に深い知らない神様、すぐる2021年、神様は東島の教会に多くの恵みを与えて、どうぞに感謝いたします。多くの先生方のお支えにより、毎週の礼拝が取り起こって、取り行われたこの大きな恵みを感謝いたします。今日2022年にあたり、どうぞこの島田教会をどなたが帰りてください。どうかこの教会があなたによって喜ばれ、主を明かしし賛美する、あなたの礼拝を心から行う教会、イエス・キリストの教会として、あなたの贖いの土台の上に私を立てられますように、どうぞ大いなる恵みをこの2022年を与えください。今捧げたものは、あなたからいただいたものの一部をお返しいたしました。主の御用のために申し上げます。この祈りを主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。
それではお立ちいただいて、詩編27番を歌います。以上で、感じてかかる終わります。